こんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、2020年最初の放送になります。今年もどうかよろしくお願いします。パリ協定がね、始まる年っていうことなんですけども、本当に気候の危機乗り越えることができるのか、非常に重要な年になっているのかなというふうに思います。今年もそういう情報をしっかりとお伝えしたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。パリ協定がね、本当にもう始まる年、そして各国がね、温暖化対策をどんどん進めていかなければならない年ということで、この京都そして日本ね、全体でそういう方向に向かっていけばいいかなという思いをね、お伝えしていきたいというふうに思うんですけれども、今日は2019年についての振り返りを行ってみたいというふうに思います。まず日本の平均気温なんですけども、2019年は過去最高ということなんですよね。気象庁がまとめているということなんですけども、1898年の統計開始以降最も高くなる見込み、ちょっとまだ速報値ではあるんですけれども、もう本当にね、今冬なので、忘れてしまっているかもしれません。まあでもね、この冬も、そんなにね、例年と比べて寒いっていうわけではないって感じなんですけども、世界の平均気温もですね、統計開始以降2番目に高いという見込みということなんですよね。で、昨年も熱波ね、あったり、もうヨーロッパ北部、それからオーストラリアでも 49.9 度高温、ね、本当にもういろんなところで暑い年だったということで、日本は、統計開始以降に、最も高い、そして、世界全体では2番目に高くなるというようなことで、まあ本当にね、気温上昇、温暖化、気候の危機がもう止まらない状況になりつつあるというようなこともあります。そういう中で国連はどういう年ということで、評価したかということなんですけども、2019年は希望の年だったということなんですよね。去年最後の記者会見でですね、シリアの内戦とか地球温暖化など多くの、ね、危機があったということなんですけども、世界をより良くしようという若者の活動が希望をもたらしたというね、2019年は希望の年というふうに位置づけた、今年2020年は若者をはじめとする市民社会との連携を強化していくことにしているということなんですね。で、まあ本当にね、いろんな課題が、まあ次々と襲ってきた2019年だったんですけども、若者の活動に希望を見出した、ね、政治指導者の責任を問うというね、若者たちの運動は大きな希望をもたらしたということです。で、国連は創設75年目に、当たるということなんで、これから世界中の人々の意見を聞く計画を始める、若者をはじめとする市民社会との連携を強化しながら国際協調の必要性を各国に訴えていくということです。はい、そういうところで国連の枠組みの気候変動枠組み条約ということも、ね、踏まえて、若者たちより一層、ね、声を聞く、そしていろんなところと連携しながら国際社会を、ね、いい方向に導いていくという、ね、希望を捨てない、ということで2020年も、ね、続けていければいいかなと思いますが、少し数字で振り返る2019年の地球の環境状況ね、2019年は地球に関する終わりなく情報に圧倒される年であった、気候変動訴訟やマイクロプラスチック汚染、ね、いろんなことがあってですね、まあ、本当にこれから社会が本気で温暖化や生物多様性の、ね、対策に取り組むということが大きなチャレンジを、ね、待っている、チャレンジが待っていることを知らしめた年であったんだろうと。で、全く進展がなかったわけではなくて、再生可能エネルギーの割合が増え、世界全体では石炭火力は減ったと、 で省エネなんかに関するね、企業での雇用も増加したということなんで、ね、本当に危機的な状況の中でいろんな、いい、ね、前向きな状況も現れてきているということなんですけども、いろいろですね、まあ、数値があって、まあ、摂氏 0.95 度、これが、20世紀の7月の平均気温と比較して2019年の7月が、暑かった、世界全体でね、一度近く暑かったということなんですね。125億トン、これは、8月のある1日でグリーンランドで溶けた氷の量なんですよね。非常に、まあ、1日で125億点が溶けてしまった。アメリカのフロリダ全体を13センチの水で覆うだけの量です。それから10万5144ヘクタール、2019年にカリフォルニアの山火事により焼けた土地の広さ、1万平方キロメートル、2019年ね、昨年の1月から8月にブラジルのアマゾン熱帯林の森林破壊によって一掃された土地の広さ、4月のサイクロンによって亡くなった人が1000人ということなんですよね。これモザンビークで亡くなった人、最悪の災害というようなことであります。 99.8%、 これはもうほぼ 100% なんですけども、アメリカにいる絶滅危惧種の中で地球温暖化に適応するのが難しいとされる種類の確率ということで、もうほぼ 100% が難しいんじゃないかということなんですよね。1.3兆ドル、ちょっと経済に移っていきますけども、アメリカのグリーンエコノミーの価値ということなんで、これも、まあ、非常に、ね、環境に良い影響を与える経済もどんどんと増えてきている、省エネグリーン金融、ね、低炭素に関わる業界で働いていてということなんですね。310万台、これ何の数字かというと、世界で売られた車の減少数、まあ、2008年は、ね、不景気があって、世界の車の数が減ったわけなんですけども、310万台、最も大幅な減少であったということで、世界で、ね、売られる車の数も減っているということですね。116億というんですけども、これもなかなか、ね、難しいんですけども、一つのプラスチック製ティーバッグが、沸騰温度前後のように煎じられた時に排出するマイクロプラスチックの数が116億っていうんですからね、非常にまあ大きいものなんだなということです。で、2021年にはヨーロッパ投資銀行が化石エネルギープロジェクトを停止とする年、2021年ね、もう来年になっているわけなんですよね。それから、まあ、600万人がアクションをした気候ストライキに参加した人の数、世界150カ国4500カ所で、600万人が、ね、9月、気候ストライキに参加したということですね。その一方で164人っていう数字があるんですけども、これなんとですね、活動が原因で殺された環境活動家の数ということなんですよね。ちょっと私たちも環境活動をやってて、なかなかね、それが原因で、死亡に至るということはあまりこう想定はしてないんですけども、世界全体ではやはり、これで亡くなってしまう、164人も、亡くなってしまったということなんですよね。まあ、こういう、まあ、犠牲も払ってしまってしまうのかなというのをちょっと悲しい思いがいたします。11,000人、こちらはですね、11月に気候危機を宣言した153カ国の科学者の数ということで、結構多いですよね。11月に気候危機を宣言した科学者、11,000人ということなんでね、アクションを取らなければ人間への甚大な被害は、避けられないということを警告したということです。28カ国っていうところが出てまして、世界や企業に対して、訴訟が行われている国の数ということなんですよね。なんと28カ国で、気候への行動を問う、訴訟が行われていると。 アメリカは最高でなんと1023件も、起こっている訴訟がね、起こっているってことなんですね。で、最後 50% ということで安定した気候を保つために今後10年に世界中で削減するべき炭素排出の割合ということなんですね。ということで、まあ、本当に今年がですね、パリ協定が始まる年ということで、こういう2019年の様々な数を見てみて、本当にこうね、大変な状況であると同時に、これから目指すべき方向性もこの数値から読み取れるんじゃないかなというふうに、思った次第であります。はい、少しね、今年最初ということなんですけども、COP25 の報告会なんかも予定をしておりまして、東京では1月14日午後、火曜日ね、午後に、ビジョンセンター永田町というところで、COP25、ね、会議に参加した NGO スタッフによる報告、質疑応答、があります。1月14日火曜日、東京ビジョンセンター永田町、こちら、参加費は1000円、CAN ジャパンメンバー団体は500円です。で、京都ではですね、COP25 マドリード会議報告会がですね、1月の26日日曜日、午後2時からですね、これ日曜日なんですけども、メルパルク京都で開催をする予定であります。こちらもね、COP25 に参加した人々がね、報告をしたり質疑応答があったりということで、ぜひ お越しいただけたらなと思いますけども、こちらの方はね、参加費500円、 CAN ジャパン会員団体は、無料で参加することができます。1月26日日曜日午後2時からメルパルク京都で COP25 の報告会があるということです。それからですね、環境と福祉を連動させるセミナー、これが1月の25日土曜日なんですよね。土曜日の午前中、ハトピア京都で行います。こちらの方は、気候変動に関する基本的な、情報を、私たちから提供して、福祉どう関わるかというようなことをね、調べてみて、気候の危機と環境福祉というところで、ぜひ見ていきたいな。これはもう全部無料ということで、手話通訳もついていますので、そういう対象の方々にもお越しいただけたらいいのかなというふうに思います。で、京都ではですね、今年も売買原発、3.7、3月7日土曜日にね、行いますので、これは午後1時半からですね、丸山公園音楽堂で、集まって、その後京都市内ね、デモをする予定ということで、あります。こちらね、またもう少し先なんですけども、毎年例年たくさんの方が集まって、原発にね、依存しない原発をなくすということで、訴えていくところです。それから、環境首都創造ネットワークのね、共同研修会なんかも1月の17日に予定されておりまして、これは新蘭交流会ということで、ゴミの、ね、減量のこと、プラスチックの関係のことなんかも、話題に上がるということですけれども、このようにね、今年もね、いろいろと、気候ネットワーク、それからキャンジャパン、その他の団体がいろいろ情報発信をする参加の機会をね、設けていきたいというふうに思いますので、パリ協定の実現に向けた、1年になるということを、期待しながら今年もお送りしていきたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。